東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて、11月は1ヶ月間にわたって東京証券取引所が個人投資家の皆様の資産形成に関して自ら学ぼうとする力をサポートしている JPX アカデミーについて、実際に登壇されている人気講師4人に順番にご登場いただきまして、その取り組みを伺っていますが、今回ご登場くださるのは大人気の方ですよ。もう有名なあのレオスキャピタルワークス代表取締役社長の藤野秀人さんです。
敏腕ファンドマネージャーですね、
はい、そうですね、はい、今でもご活躍ですからね。
ですよね、
はい、マーケットでも注目されている銘柄が取り上げられたりしますよね。
しますからね、
はいはい、今日もお話伺ってきました。それではお聞きください。ゲストはレオスキャピタルワークス代表取締役社長の藤野秀人さんです。藤野さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤野さんはいつも JPX アカデミーで初心者の方に向けて、また投資経験者の方に向けて様々なセミナーをしていらっしゃるということですが、まずテーマが身近なところで企業を見る、伸びる会社、ダメな会社の見分け方というテーマがあるそうですね。
はい、これはですね、身近なところで見るというのがテーマで、はい、ベテランの投資家でなくてもですね、普段目にすることができる情報の中で、まあ、どれだけこの良い会社を選ぶことができるのか、逆にそれ以上に大事なのは、投資をしてはいけないダメな会社に投資をしないのかという話をですね、
はい、
なるべくこの難しい数字を使わないで、この分かりやすくお話をしようというのがこの講義の趣旨です。
はい、イメージすると小売なんかの企業だと分かりやすかったりしますよね、はい、買い物に行って、
そうですね、
お店を見てみるとか、
そうですね、
あと外食も行ってみるとか、
そうですね、
あとお菓子を買ってみるとか、対象商品がある会社は分かりやすいんですけれども、
はい、
どんなふうなことで身近なことで見分けていけばいいんですか。
そうですね、例えばスーパーに行きます、はい、コンビニエンスストアに行くとたくさんの商品を目にすることができます。でその商品というのはかなりの確率でですね、上場している会社であることが多いんですね、
はい、
例えばスーパーマーケットとかコンビニエンスストアの棚というのは、ある面で見ると上場している会社のショールームみたいなものだと思うんです、
うん、
そうすると私たちはこの身近なこのスーパーであったりコンビニであったり、もしくは家電量販店であったり百貨店であったり紳士服チェーンであったり、もしくは外食チェーンであったり、そういうところをこの訪問するたびにですね、実は上場している会社のチェックをすることができるということが、観点を変えればね、することができるんです、
はい、
これが非常に面白いところで、消費者の観点で自分が受けているサービスがこれはいいなとか伸びるなとか、お客さんが増えているなというようなことが、実はすごく経済もしくは会社の業績とつながっている、それはすなわち株式投資の世界と直結しているということなので、そういう見方を少しでも考えることによって、自分たちのこう周りの生活がいかに社会と結びついているのかということを理解するだけでもですね、この授業を受ける価値があるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ちょっと意識するだけで投資の仕方が変わってきそうな気はしますよね。
そうなんです。それを見ることによって、実は世の中はカラフルに見えるということは私は大事だと思っていて、
はい、
少し関心を向けることによって、自分が普段見ていない、自分がそれほど興味のないものに対しても関心を持つことによって、興味の幅が広がったり世間が広がったりするということが大きいんですね、
はい、
もちろんその中に株式投資による儲けのチャンスもあるんですけれども、まあ、それ以上に生活が豊かになる、生活が豊かになるというのは株で儲けるということだけではなくて、見方が広がることによって世の中の広がりが出てくるということが、投資で成功すること以上に素晴らしいことなんじゃないかなと思うんです。
はい、実際に伸びる会社の条件っていうと、はい、どんなところを見ていけばいいんですか。
まず大事なことは何かというのは、10年20年という長期にあたって生活に必要なものであり続けるかどうか、それからその会社のビジョンやミッションというのが商品やサービスを通じて私たちに伝わってくるかどうか、 それから実際にすごくとても大切なことは何かっていうのは、消費者としてその会社が好きかどうかということが大事だと思うんです。この好きとか嫌いというのは実はかなり高度な判断で、好きなものというのは色やデザインやネーミングがいまいちだと思うようなものは好きにはならないですよね、
はい、
で好きというものの中には実は美味しいとか美しいとか使いやすいとか自分の心をくすぐるようなこのユーモアがあるとかようなことがないと好きにならないんです、うん、だからこの自分の好きというような感情もすごく大切にすることが投資にとって実は重要なことなんですね。
思った以上に単純でいいんですね。
そうなんです。単純なことっていうのがとても深いことだったりするんですね。好きであったり、もしくはこのよく目にするとか、そういうことが大事です。ただもちろん好きとかよく目にするということだけで投資を始めると痛い目に遭うことがありますが、でまず最初のきっかけ、調べるきっかけというのは好きであるとか、もしくは興味があるというところから入ると、結果的に言うとより深く学ぶことができるんですね、
うん、
どうせ投資をするだったらそんなにたくさんプロでなければ10社も20社も投資をできないわけですから、自分が納得できる好きな会社にいくつか絞り込んでですね、見ると研究もしやすいわけなんです。やはり会社というのは研究すれば研究するほどよく理解が深まりますし、研究した会社の株価の方がなぜこの株価が上がったのか下がったのかというのがより分かるようになります、
はい、
この中で実は伸びる会社の条件、もしくはダメな会社の条件でもいいんですけれども、選別するときにとても重要なことは何かというのは自分が理解できるということが大切なんですね、
はい、
逆にダメな会社に引っかからない、まあ、方法の一つというのは理解できないものには投資をしないということなんです、うん、
はい、
だからまずはその自分の頭で理解できるのかどうなのか、逆に誰かがいいとか、から伸びているらしいというふうに言うけれども、自分が共感できないもの、好きになれないものを触ってしまうと結果的にそれで損した場合に何の学びもないということになるので、うん、二重に損になるんですね、
はい、失敗も役立てていかなきゃいけないからこそ分かるもの
そうなんです
であるべきなんですね。
そうなんです。今の指摘はとても重要なところで、自分の知っているものであればなぜ失敗したのかということを後で検証することができるんです、
はい、
で失敗することはとても悪いことではなくてですね、小さな失敗を重ねることによって大きな成功を得ることができますので、私よく言うんですけれども、勝つか負けるかではなくて勝つか学ぶかなんですね、うん、だから小さい失敗をすることもとても投資にとって重要なことかもしれません。
今この商品が好きというのも大きなポイントですけれども、これから先もずっと好きとか、これから先さらに変わっていってくれるだろうと思うものというのも重要なような気がしますね。
そうですね、継続性というのはとても大切なことなんです、
はい、
その会社が継続して成長できるかどうかということが重要で、最近は持続可能な成長という言葉があるんですね、
はい、
サステナブルという言葉があります。でそのサステナブルというのは持続可能であるというような意味なんですけれども、この株式投資をするときに今だけ良かったらいいのかというと、今だけ良かったらこの瞬間株価が上昇するかもしれませんが、長期的に成長しないと会社の株価というのは見事に下がってしまうんですね、
はい、
そうすると大事なことはサステナブル、持続可能な成長かどうかというところを見極めることがとても大切だと思います、う
ん、藤野さんは実際にファンドマネージャーとして本当に数多くの会社に訪問されて、経営者の方にもお会いになっていると思うんですけれども、そんなふうに個人投資家はなかなかできませんから、そうしなくても見分ける方法があるというふうに言えるんですね。
はい、そうですね。プロの投資家だと実際に会社に訪問することも可能ですけれども、
はい、
まあ、一般の個人投資家だといきなりフラッと会社に来てですね、話を聞きたいとか言っても、まあ、なかなか、まあ、受け入れてくれる会社も実はあるんですが、
はい、
まあ、そんなに簡単ではないんですね、
はい、
でも実は誰でも入れる場所があるんです、
うん、
それは何かというとホームページなんですね。
ホームページですか、
はい、会社のホームページをしげしげと眺めるということは結構大切なことで、会社のホームページの中にその会社のアピールポイントであったり、株主に対する説明であったり、もしくはリクルーティングですよね、 のページもあります、
はい、
そこを見ることによってかなり会社のことが分かるんですね。逆にホームページを見ても会社のことがよく分からないというのは自分の頭が悪いのか会社のホームページの作り方が悪いのかどちらかなんですけれども、
はい、
意外と自分の頭が悪いというよりは会社のホームページの作り込みが悪いことが多いんですよね、うん、そういう面で見ればホームページを見てまずあこれはいい会社だなと思えるだったらいいわけですけどホームページ見てなんか見にくいなとかごちゃごちゃしてるなというふうに思った場合はその会社に投資するのは避けた方が良いのかもしれません。
経営者の方の写真は当たり前のように出てますけれども、はい、最近は役員の方々の顔写真を出すようになった企業も増えてきて随分企業側の姿勢も変わってきたなという印象があるんですがいかがですか？
そうですね、それはとても大事なポイントで私はよく見るのは会社の社長の写真があるかないかそれから、はい役員の写真があるかないかというところをとても気をつけています、
うん、
これは実際に株価にも反映されていて役員の写真が載っている会社の方がそうでない会社よりも実は株価が良いというような、まあ、驚くべき結果もあるんです。
そうなんですか？
そうなんです。だから例えば2つ会社がありますと、
はい、
で両方とも迷ってますという場合には一方に役員の写真が載っていて一方が役員の写真が載っていないということであれば役員の写真が載っている方に投資をする方が成功する確率が高いということは言えるかもしれません、
はい、藤野さんは投資経験者の方々に向けても専門家はどう見る日本経済日本株式の行方というテーマで講義をされていますがここのポイントはどんなところなんでしょうか？
はい、これはですね今後どうなるのかというところに焦点を当てて話をしているものなんですね、
はい、
私は比較的まあ、未来を予測するのは難しいというような立場を取ってますので、まあ、一般的に通用する法則であったり基本的なことを話して今これからどうなるという話を予測することは少ないんですけれども、
はい、
私の講義の中で、まあ、唯一、まあ、未来を予測しているものです、
はい、
でどのようにして予測しているかというと今の足元のデータ、まあ、それから現状の株式市場の需給の様子それから政治経済の在り方というところを、まあ、総合的に話をしながら今後どのような経済の見通しなのか株価の見通しなのかということを、まあ、かなり具体的に話をする講義です、
はい、
でこれは、まあ、5、6年ぐらい半年に一遍ぐらいのペースで続けているんですけれども経済の今が分かるもしくは今後の株式市場の展開についてのヒントが得られるというようなことで人気の講座ですのでまだ受講されてない方はこの講義を受講することをとてもお勧めできると思います、
はい、他ではなかなか聞けない藤野さんの未来を見通すお話ということですから
そうですね、
本当にこれだけでも聞く価値がありそうですけれどもいかがですか？実際に今日本経済そして株式の行方もう2017年を視野にして皆さん考えられていると思うんですが藤野さんはどのように分析されているんですか？
2016年の後半から2017年暗い見通しが多いような気がするんですけども、
はい、
私は比較的明るく見ています、
はい、
というのは循環的な景気回復が世界経済全般に見られるのではないかなというふうに思っていまして、うん、2015年の後半から2016年の夏場まで、まあ、日本の株式市場も世界の株式市場も比較的軟調で、うん、でなかなかこのマーケットで儲けることというのは難しかった1年間だったんですけれどもこれからの半年から1年間ぐらいというのは循環的な景気回復というのを見越して株式市場が比較的、まあ、上に行きやすいんじゃないかなと、うん、ように考えています、
はい、
もちろん不安材料はありますが今後のことに関しては私は明るい未来が見通せるのではないかなというふうに思っております。
藤野さん今日はありがとうございました。
こちらこそ。
今回のゲストはレオスキャピタルワークス代表取締役社長の藤野秀人さんでした。
藤野さんなりの企業の選別の仕方みたいなのよくわかりますねやっぱね、
はいはい、来週はですね、はい、デリバティブについて取材してきますので
楽しいですね、
はい、そのあたりもぜひお楽しみなさってください。東証プラス U マーケットから日本を元気に。お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来 週、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。